ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、お話を進めておりますが、もう早速ご紹介をさせていただきましょう。近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしていきます。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、中須さんも9月末、はい、もう10月、そうですね、秋はイベントのシーズンにこう入ってきますけれども、はい、
スポーツの秋と言われ
ますね。スポーツの秋とね、はい、ね、イベントもありますし、食の秋でもあるし、読書の秋でもありますし、いろんなことが、ね、はい、活動がこう広がっていくシーズンかと思いますけれども、そんな中でもローキンさんもですね、はい、いろんなところと、これは実行委員会を、はい、まあ、仲間を募ってやられるイベントが、はい、10月の1週目の 土曜日と日曜日にありますね。
はい、10月の7日8日ということで、場所は滋賀大津なんですけども、7日の日は琵琶湖ホール、
はい、
この大きい大ホールでですね、うんうん、記念講演会とかパネルディスカッションとかあるんですけども、うん、これどういったことかと言いますと、今共同が作る2017全国集会ということで、2、3年に1回全国で、共同労働ということで、
はい、
共同労働というのは何なのかというと、まあ、経営者でもあり労働者でもあり、はい、出資者でもあるということで、新しい働き方というような言い方もするんですけど、
なるほど、
まあ、その、まあ、法制化なんかも議論進んでいるところではあるんですけども、まあ、そういった新しい働き方も含めて、まあ、地域で助け合いながら、うん、いろんな事業を起こしていこうというような動きがあったりとか、まあ、地域における助け合いをどう広げていくのかと、はい、いうようなことをテーマに2日間、うん、議論したりとか、まあ、いろんな意見交換をするということがこの集会です。
はい、
まあ、初日が先ほど申し上げましたように琵琶湖ホールで、うん、記念講演としては京都大学の総長さん、山際さんが大変お忙しい方なんですけど、はい、ゴリラ研究をされている大変有名な方でございますけども、はい、人間社会の起源から共同の価値と希望を探るという、うん、とても大きいテーマで、
大きいテーマですね。
はい、まあ、その後はパネルディスカッションで、まあ、ここにもお越しいただきましたけども、77プロジェクトネットワークの藤井代表の方がコーディネーターを務められるパネルディスカッションがありまして、ここも多彩なパネリストが参加されました。
そうですね。
で、総括セッションの中では前滋賀県知事の加田由紀子さんも、はい、登場されて、日本労働者協同組合の連合会の名誉理事の水戸さんという方との対談ということになっています。
なるほど。
で、2日目はですね、場所を龍谷大学の瀬田キャンパスに移しまして、はい、23の分科会、そのうち3つは奥島とか、うん、東近江とかいろんなところで参加者を行われるんですけ ど、 20の分科会が、九国大学のキャンパスで行われると、まあ、その中の一つなんですけど、はい、ローカルファイナンスが開く地域の未来というのがございまして、まあ、そこに、私もパネラーとして参加させていただくという、そんな予定になっておりますので、まあ、ぜひご興味のある方、あるいはとても、貴重な記念講演もありますので、はい、ぜひご参加いただければなというふうに思ってます。
いや、これはすごいですね。豪華だし、2日目の、分科会全部23ありますけれども、はい、それぞれ今の、まあ、地域社会の課題になっていることとか、未来をどうしていくのかと、
そうですね、エネルギーの問題から、
ね、お金の話から、子どもや若者の話から、高齢者の話から、居場所づくりの話から、もうとにかく多様な、まあ、食の話もありますね。
そうですね、
うん、
まあ、最近の子ども食堂の関係のテーマもありますし、
はい、
若者たちがどう地域で、主体的に、まあ、活動するのかというようなこととか、はい、まあ、いろんな本当にテーマで、もう私も出なかったら違うところ行きたいぐらいの分なんですけども、
これでも時間をずらしていろんな分科会開催されるんですよね。まあ、このスケジュールも含めて
そうですね、午前中と午後と分かれてるので、
そうですよね、
まあ、午前と午後でセットではあるんですけど、まあ、組み合わせも動こうと思えば動けるかもしれませんね。
なるほど、はいはい、いや今ね手元にはパンフレットをいただいておりまして、そこにはですね、まあ、SDGs、 これ聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、サステナブルデベロップメントゴールスってね、国連が、2年前にこう設定をしたあの目標、さこのサステナブルな未来を描くためのゴール、 どこにゴールを置くのかということで、いろんな、まあ、貧困をなくそうとかですね、飢餓をゼロにとか分かりやすいこうテーマ設定が17あるんですけど、その1から17のどれにこう当てはまるのかということをこう印字してあると、 それぞれの分科会がね、はい、こういうようなテーマに関連がありますよ、関心を持っている方ぜひこの分科会参加してくださいって分かりやすくなってるんですけど、まさかのその中須さんがご登壇されるローカルファイナンスが開く地域の未来は1から17まで全部ついてますね。
ね、
ね、ね、はい、それだけこの、お金、ローカルファイナンスの話っていうのは、はい、どんな課題にも共通して大切な話なんだなと、ね、のが分かるようになってますね、
はい。
はい。そしたらですね、このお申し込みに関してですけれども、はい、参加費がかかるんですね。
はい、参加費が、まあ、2日間あるいは1日のみの参加ということで、
はい、
参加費の方はまあ4000円とか、はい、1日のみは3000円、1日目ですね、
1日目だ
けどね、2日目のみですは2000円ということで、はい、ロキのホームページから、お申し込みもできますし、
はい、
ロキの営業店の方にもパンフレットを置いてございますので、ネットあるいは営業店の方にお越しいただければご案内ができるかなと思っています。まあ、共同労働ということで、はい、ネットで検索いただいたら出てきますので、10月7日8日に開かれる全国集会というのを頭に入れていただけたらすぐ見つかると思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。これ楽しみですね。
はい、
はい、もうその10月の初っ端からですねロッキー様が関わってこの大きなイベントを開催されますが、いろんな取り組み、あります。今日この後ゲストにお越しいただく団体さんもですねとてもユニークな活動をされていますので、このまま皆さんぜひお聞きください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は NPO 法人子ども自立支援スマイルの理事を務めていらっしゃいます、牧野ひろ子さんをお迎えしております。牧野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、牧野さんは、はい、大阪、まあ、門真の方から、
はい、
今日はお越しいただきましたけれども、はい、この子ども自立支援スマイルという団体、この番組をね毎回聞いてくださっている方はあれかもと、あの団体さんかもという感じかもしれませんけれども、はい、中須さん、
はい、
ね、これは大賞を取られた団体さんですよね。
はい、そうですね、先月も番組の終わりの方で少しご案内もさせていただいたんですけども、はい、16年度の近畿労基の NPO アワードという子育て支援をされている団体を、はい、まあ、いろんな活動されている団体がたくさんあるんですけど、まあ、その中から大賞、優秀賞、奨励賞、まあ、白目賞という各賞がございますが、まあ、その中で見事大賞を、
ね、大賞を取られた、
受賞いただいた団体でございまして、まあ、結構大事な活動されてるんですね、はい、詳しくまた後から
そうです、ね、
お話聞いていただいたらいいと思うんですけども、
まあね、どんな活動されているのか、ということを牧野さん少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、私ども NPO の、まあ、基本的なメンバーっていうのはですね、里親を長く活動してきたメンバーが、
なるほど、
はい、20年ぐらい一生懸命やってきた里親さんたちが、もっともっといろんな人にこの活動を広げなきゃいけないっていうところで仲良しが集まって始めたのがこの子ども自立支援スマイルなんです。
なるほど、
はい、まあ大阪の府下で20年以上やってきて、まあ、たくさんの子どもたちを、まあ、養子にしたりとかお預かりして、
はい、
で社会にまたお返していくっていう仕事を、まあ、半分仕事ですよね、そういう社会的な なんか責務を受けて、いろんな子どもたちの苦しみも見て、また里親さんの手が足らないという現実にもどんどん気づいていくわけですね。で、太田さん、全国で家庭から離れて暮らさなきゃいけない子どもが今何人いるかご存知ですか？
はい、どれぐらいいるんだろうな。どれぐらいいるんだろう。
逆質問ですね。
いや、すごいな。ちょっと待ってくださいよ。何人ですかね。何人ぐらい、そうだよね、1万人。
お、ま、もっともっと
10万人。
あ、そこまでいかないんですけどね。あ、いいとこですね。4万6千人です。
で、もう4万6千人もいらっしゃるんだ、はい、
ね、たくさんいらっしゃいますね。
ここね、10年ぐらい子どもたちの数って減っているんですけれども、この4万6千人って全然減らないんです。維持されているんですね。で、まあ、いろんな事情ですよね。まあ、まあ、ご両親が亡くなったりとか、まあ、虐待だったりとか、うん、まあまあ、ちょっとね、いろんな事情ということを、ね、はい、抑えておきますけれども、その4万6千人のうちでは、
はい、
施設ではなく里親って普通の家庭で暮らしている何パーセントだと思いますか？
何パーセントですかね。里親、そうだよね、預か、まあ、じゃあ引き取ってっていうか、うん、ね、
はい、家庭で
、はい、うん、何パーセント？ 10%、
20%、
はい、いいとこ言いますね、お二人さすがですね。15ぐらい
狙ったか
のようです。これはね、風とか市とか、まあ、いろんなところ行政で差はあるんですよ、はい、新潟とか静岡だったら45とか60とか行くんですけれども、大阪近辺は 10% あるなしなんですね。
あ、それは地域によって全然違うんですね、
はい、そうなんです。まあ、ちょっと近畿では滋賀県がちょっと 30% ぐらいちょっと高いんですけれども、はい、もう本当に差があるんですよね。で、やっぱりその、まあ、この異常な数字なんです。実は先進国ではもうこんな低い数字ではありえないんです。70、80が里屋さんのところなんです。もうオーストラリアなんか 90% ぐらい。
なるほど、
はい、それをなんとかしたいという思いが根底にありまして、で、あと里屋ってなんかちょっと重たいとか暗いとか、うん、犬猫のこととか思われがちなんですけど、うんうんうん、そのイメージを払拭したいがために、この私たちのこの素敵なイベントを考えたわけなんです。
なるほど、
はい、
これがですね、今手元にパンフレットがあるんですけれども第1回はぐくみランフェスタと、はぐくみランフェスタ、ランは走るのランですね。
そうです、走ります。
走るんですね。
走るんです。走るんですよ。この取り組みを走ってください。太田さんも走ってください。
里親さん、まあね、こういう今の現状を今変えたいということで走る。これはどういう流れですか？はい、
そうですね、本当にね、それを聞かれるとっていうのは、私が走るきっかけっていうのが、まあ、養子もらった子がですね、転換だったんですね。
なるほど。
で、その転換の治療に薬だけじゃなくて、運動もしなさいよっていう素敵な男前の先生が言ってくださいまして、うんうんうん、そこポイントなんですけど。で、息子と相談したのが走る、ただ走るだけだったんですね、うんうんうん、スポーツで、ね、サッカーとか選んでくれたらよかったんですけど、うんうん、となると一緒に走らなきゃいけないじゃないですか、子供ちっちゃかったんでね。でもいやいや、私はもうスポーツの運動会も大嫌いだったんですけど、うんうん、走り始めたと、
はい、
でそのうちだんだん距離も伸びてきて、 2,3 キロの大会に出てみたりとかするようになったんですね、うんうんうん、で不思議なことにですね、息子の発作がなくなったんですよ。で今はもう完治したんですけれども。なるほど。でその、まあ、感謝の気持ちから、もう 6,7 年前にそのあるマラソン大会で走ってる最中に、
うん、
もう同じ T シャツ着て走ったらなんかみんなに知らせられるんではないかなって、走ってる最中にアイデアが出たんですね、うん、でそれマラソン仲間、里屋仲間と 5,60 人で5年間続けてまいりました、
うん、あ、じゃあそういう大会に皆さん同じ T シャツ着て、
はい、
走ってたわけですね。
そうなんです、ピンクのね。
なるほどなるほど、は
い、そうなんです。それを今度自前でしたいなっていうとこなんです。そこが第一回はぐくみランフェスタ。
ーーす、ね、
はい、すごい長い話なんですけれども、はい、
でまあみんなでね、走るっていう行為を通して一体感持つと、うん、ね、もっとみんなで頑張る、一致団結こう生まれるかもしれないし、うん、同じ苦労して、ね、こう走るわけですから、
うん、
喜びもあるけど苦しみ、うん、大変なこともあって、は
い、もう途中でやめるのもね、自分の勝手ですし、もう自分の足を一歩ずつ出さなきゃしょうがないですからね。もう本当に人生と一緒だっていう方もいらっしゃいますけれども、で あのお子さんも走られますし、それ応援するのも、ね、なんか素敵なことなんですね。頑張ってる姿を見るっていうのはね、はいうんうんうん、はい、そんなことでこの育みランフェスタをしようと思っています。
へ、は
い、
この育みランフェスタは10月29日の日曜日、
はい、
しかも雨天決行で、
そうですしますよ、ね、走りますよ、
ね、
はい、
で場所は、花博記念公園鶴見緑地ですね。
そうです、はい、
ね、この、 あのパーゴラ広場の方で越されるということですけれども、
はい、
この辺の詳しい情報は、後半で皆さんにまたお知らせさせていただきたいと思います、
はい、
ここで1曲ご紹介させていただきましょう。ジュジュで、また明日。さて本日のハッピー NPO、 本日は NPO 法人子ども自立支援スマイルの理事、牧野さんをお迎えしてお話をお伺いしております。ね、この、第1回育みランフェスタということですけれども、ね、今ピンクの、ね、あの T シャツ、里親になりませんか、あなたのぬくもりがこの子の優しさと、可愛いイラストが入った、ね、T シャツがこうあります。ピンクの T シャツを持ってくださってますけれども、これで前を走られてた、
そうです、
皆さんで60人ぐらい、
はいはい、そうです。
今回は、
今回はね、まあ、T シャツもこの方ももちろんいらっしゃいますけど、自由ですね、
自由でね、
自由です、はい、
うん、
はい、でもうとにかくお祭りをしようと。
お祭りをね、
はい、
確かにこれはでも、まあ、里親にやりませんかって分かりやすい投げかけですよね、
はい、
うん、まあ、でもなかなかその状況が変わってこない、まあ、背景もいろいろあるんだと思うんですけれども、うん、まあ、そういうことも含めて皆さんもっといろいろ知ってもらいたいということで、はい、この育みランフェスタ、これ ABC 種目があるんですよね。
はい、はい、そうです。
A は大体10キロマラソン
大体
10キロマラソン
すいません、ふざけた名前でね、本当に。
B は手形スタンプリレー 500m、
はい、
C はハロウィンウォークと仮装コンテストですね、
はい、
これ1キロですね、
はい、
これ大体10キロマラソン、これ面白いですね、
はい、すいません、これね何回も計測したんですけど、うん、10キロきっちりがわからんなっていうところで大体にしちゃえっていうところになっちゃったんです、はい、で、まあ、450m と 1.6 キロ大体ですけど、うん、6周しようと、
うん、
はい、で腕に輪ゴムをするんですけど、
はい、
もうあのしんどい人はもう自分は10キロだと自己申告していただいたらそれでいいかという感じの緩い感じのマラソンです、はい、
ね、まあ、大体200名ぐらいでみんなで走りたいなっていう今ね、はい、頑張ってらっしゃいます、
はい、
で B の手形スタンプリレー、この手形スタンプ、
はい、
あのどんなリレーですか、
まあ、ちょっと大きな布でですね、うん、用意しまして、まあ、絵の具で何種類か用意して、まあ、子どもたちが走れるように100メートルを、
はい、
あ 5往復ですか、うんうんうん、しますので、そのたすき代わりにスタンプを押していく。
なるほど。
出来上がったらそれが記念品になるっていうようなスタンプリレーです、はい、
なるほど、うん、そして、C はハロウィンウォークと、
はい、ちょうど、ね、日程がハロウィンに近いので、
なるほど、
仮装して、
うん、
あの一緒にこう、まあ、お祭りムードを高めようじゃないかっていうことですね、はい、でこれはコンテストになってますので、うん、DJ で山本周さんが来ていただくんですけど、山本周さんにコンテストをあの1位から3位まで選んでいただこうという計画です。
これはちょっと皆さんね仮装していかないとですね。
もう楽しいどころか、ね、うん、本当のお祭りですよね、は
い、なんかすごいですよね、子供の里、まあ、あのそのステージもあるし、はい、逆バンジーもあるんですか、これ。
そうなんです、
逆バンジー知ってます、
あの、ね、輪ゴムのパッチンするのがあるじゃないですか、うん、あのパチンコっていうんですか、はい、あれみたいに輪ゴムを体につけて下からパーンと離したら10メートルぐらい飛び上がるっていうのですよ、
輪ゴムって言ったんですけど、
そうそうそう、
強力なゴムですね、
そうですよもちろんそうですよ、もちろんそうですけど、
ね、
はい、
これすごいわ、
はいはい、これやってみたいなって私も個人的に思ってます。であとその遊具ですね、うん、エアーで膨らませるような遊具が何種類か協賛で出していただきます、はい、
じゃあお子さんたちもすごい楽しめますね。
そうだと思います、はい、
うん、でこの育みランフェスタ10月29日の日曜日に開催されますけれども、開会が9時で、あのもう1時ぐらいには
もう昼過ぎには終わっちゃいますので、
ね、終わっちゃうんですね、
はい、もう公園であと帰ってね、遊んで帰ってねっていう感じです。
なるほど、なるほど、
はい、
うん、 これ、ね、ぜひですね、まあ、気軽に皆さんご参加いただけるような、プログラムになっているということがこのチラシを見てもよくわかりますので、ぜひ参加をしていただいて、このスマイルさんがやられている活動を知っていただければなというふうに思うんですが、このお申し込みなんですけれども、はい、どうさせていただいたらいいですか。
これあちこちのローキンさんの支店さんに申し込み用紙とパンフレットが置いてありますので、はい、これ郵便で申し込んだり、うんうん、ファックスでも申し込めます。
なるほど。この申し込み用紙が、はい、ローキンの各店舗にこう、はい、と
置いていただいてます。あとね、スポーツナビドゥというサイトから、うん、はい、インターネットでポチッと押せば申し込めるということになっています、はい、
スポーツナビドゥの、ね、はい、ホームページから、はい、もちろんですね、この、スマイルさんのホームページ、
あ、もちろんそこからも行けるようになってます
し、ありますし、はい、育みランフェスタで検索しても出てきますよね、
はいはい、よろしくお願いいたします。
ここから、データダウンロードして書き込んで、ファックス等で、はい、お送りさせていただきます。
ロキのホームページにも貼ってますので、もうそこから実践スマイルさんのホームページに飛びますんで、うんうんうん、
なるほど。
でダウンロードができますから、申し込み用紙とか、うん、まあ、それを詳しくはパンフレットのダウンロードでご覧いただければなと思いますね。
なるほど、はいはい。もう一度一応おさらいしておきましょう。第1回育みランフェスタ、今年の10月の29日日曜日、朝9時から鶴見緑地のパーゴラ広場にて、開催をされます。事前にお申し込みが必要となりますので、ぜひですね、ホームページやローキンの各支店に、行っていただいて、パンフレットを手に取ってお申し込みいただければというふうに思います。で参加料がかかりますので、事前にお振り込みいただいてからのご参加になると、はい、いうことになりますので、お気をつけください。
私も参加しますので。
あ、もう決まってるんですね。
はい、もう申し込みました。
その中津さんは、はい、何 ABC？
大体10キロです。
大体10キロ大丈夫ですか、大体10キロ、
他もね、ローキン職員がもし参加しますので、
はい、あ、そうですか、はい、まあ、楽しみですね、
まあ、頑張って、うん、PR しながら走れたらなと思います。
でも面白いですよね、この多分全国にこう里親支援をされているとか、うん、まあ、そういうネットワークいろいろあると思うんですけれども、はい、こういうふうにこう、まあ、マラソンイベントを開催されるっていうのはあんまり聞いたことがないなと思いますけどね、
まあ、多分ってみんな言ってるんですけど、まあ、多分里親イベントでマラソンやってるのはここ、うんうん、全国で一つだけだっていう話ですよ、うん、確認したわけじゃないですけど、はい、
だからそういうね、珍しさって言うとあれなんですけど、アワードの受賞もそういうところがね、ポイントだったのかなというふうに思いますね、う
ん
う
ん、なるほどね、はい、もうね、まあ、このスマイル自体は活動は3年目。
そうです、3年目です、はい、う
ん、でも皆さんもう里親になられていたり、里親さんのこう広げる活動をずっとされてくる中で、ね、こういう取り組みっていうのも、でももうこの 4,5 年ですね、皆さんで走られて、はい、あ、これはすごくいいなっていうふうに皆さん実感されてるんですよね。
そうですね、はい、
面白いですね、
はい、もうなんか同窓会のような
同窓会、
年に1回里親さんとかも里子さんとかケースワーカーさんとか一般の方とか塾の先生とか、いろんな方がもうそこに集まってくる、
なんかまあそういう理由がないとなかなか走ろうって気にもならないかもしれないけどでもこれに向けて皆さん健康になっていきますから ね、練習をしてね、
は
い、
そうですね、
はあ、面白いですね、すごいね、
そういう意味では社会的な活動ではあるんですけどね、自分のためでもあり、
はい、
それが社会に、
そうですね、
豊かな社会づくりにつながるというのはいいですよね、う
ん、で、まあ、このイベントも含めてですけれども、まあ、2016年のロッキンキロッキン NPO アワードでこう受賞されて、ここの育みランフェスタに助成をされているという形ですね、はい、
そうですね、そういう企画でしたんで、うん、はい、企画通りの、イベントをされるということですから、まあ、ぜひ応援したいなという気持ちで各営業店の方にもチラシを貸していただいているということでございます、
は
い、
ね、今年はまあ第1回目ということになりますので、いろんな助成金や、まあ、ご協力協賛をいただいているところもありますけど、これ継続的にやろうと思ったらいろんな方を巻き込んでいかないといけないですね。
そうですね、もうやっぱりね、先立つものみたいなところもありますけども、
はい、
やはり何でしょう、気持ちがあればいろんな方が手を出してくださる、
うんうん、
私たちの 活動熱い思い、もちろん走ってる姿見て、この T シャツを見て声かけてくださる方、あのここだけじゃなくても、皆さんが同じこのピンクの T シャツを着て、はい、大阪マラソンだとか京都マラソン、うんうんうん、走っていただいて、その時に走ってるランナーから声がかかって、それからもう実行委員会にっていう方もいらっしゃいますよね、はい、
なるほど、それはいいつながりですね、
はい
はい、うん、みんなでこう同じようにこう、ね、途中で言いましたけど、
ね、
楽しいこと苦労することをこう経験すると違うでしょうね、
NPO ですからね、あのつなげていく活動というのがやっぱり大事ですよね、
はい、あの本日は、牧野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。また情報があったらこの番組に教えてください。
はい、ありがとうございます。
中さん、また来月よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。